77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは。番組パーソナリティで農家バー内の淵上慶寿と
アシスタントパーソナリティでメンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけですね、奈美さん、
はい、はい、
今日は7月3日、はい、
はい、
ですね。
奈美の日かな。
あ、本当ですね。あ、
ごめんなさい、
奈美さん、すごい、今日奈美さんの日じゃないですか。
ありがとうございます。
すごい、おめでとうございます。
偶然ですけど、ありがとう。
じゃあ今日のテーマはね、奈美さんでいかないといけないですかね。
じゃなくていいんですか。とんでもございません。
はい、はい、謙虚な奈美さん、はい、今日はですね、
はい、
はい、今の旬のですね、野菜をテーマにしたいと思うんですけど、
はい、
今日のテーマはですね、
はい、
はい、トウモロコシです。
お、はい、なんでトウモロコシですかね。
はい、トウモロコシはですね、まあ、今一番旬なのと、うん、あとですね、まあ、私も前作ってたんで、
はい、
はい、なので、まあ、今回ね、トウモロコシがテーマなんです。農家バーなやのなやラジオ、このトウモロコシですね、はい、まあ、これもう野菜っていうよりはなんかの、まあ、穀物みたいな感じですよね。はい、で、まあ、これがですね、
はい、
まあ、世界で最も栽培されている穀物だったんですね。
お、
はい、まあ、かつてはですね、
素晴らしい、
はい、はい、まあ、これが2008年以降、まあ、カウントの仕方にもよるんですけど、じゃがいもに変わってるっていう感じで、
ですか。
はい、そうなんですよ、はい、なので、まあ、トウモロコシね、まあ、そんな、うん、まあ、世界中にものすごく、広まってるんですけど、
はい、
はい、まあ、はい、毎週恒例のですね、
はい、はい、
原産地どこなのっていうことなんですけど、これはですね、熱帯アメリカ原産です。
あ、イメージ通り、
はい、うん、あ、やっぱ、うん、イメージありました。
うん、うん、あります、あります。
はい、まあ、メキシコとかですね、
そうですね、
今でいう、まあ、そのあたりですね、
うん、
はい、で、まあ、イネ科ですね、はい、イネ科の作物なんですけど、まあ、これ今でいうメキシコあたり原産なんですけど、まあ、昔で言ったらですね、マヤ文明とか、
はい、いいですね、
はい、ね、ちょっとミステリアスな感じですよね。
いい感じ。
あとは、ね、はい、アステカ文明とか、
あ、いい、
は
い、
で、まあ、もう広く栽培されてて、もう、あの文明にとってはですね、もう本当に、
はい、はい、
もう重要だったんですね、トウモロコシは。
そうでしょうね。
はい、はい、で、まあ、米とか麦がなかったんで、なので、まあ、トウモロコシがものすごく重要で、もう神話とかにもものすごい出てくるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ、
はい、で、農業が始まるのって、
はい、
なんでしょう、まあ、栽培がしやすいっていうか、栽培できるものから農業が始まって、でやっと文明ができるんですけど、
うん、
我々旧大陸 の住民はですね、
うん、
麦があったんですよ。
あ、そうでした、
はい、
そうでした、
はい、で米があったんですよ。
あ、そうでした、はい、そうでした、
なんですけど、
はい、
このですね、もうマヤ、アステカ、この辺りは、うん、もうそういうのがなかったんで、まあ、似たのはあったんですけどね。
だって高いですよね、緯度がね、緯度っていうか。
そうですね、うん、はい、で、あと、もともと原種があるかどうかで、そういうのでも変わってくるんで。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんですよ。で、はい、まあ、トウモロコシは、幸いっていうか、はい、そこには原種があったんですね。はい、で、
うん、
まあ、困ったことになんですけど、このトウモロコシですね、
うん、
原種ものすごい実が少ないんですよ。今多いじゃないですか、すごく、
お、はい
はい、すごく多くて、
そんなイメージですけど、
はい、で、うん、ね、1本で結構お腹いっぱいになりますよね。
なりますね、
はい、で、うん、今ではもう品種改良されて、うん、長さが45センチくらいあるトウモロコシもあるらしいんですね。はい、自分は作ったことないですけど、すごいですよね。
な、うん、
はい、何人かで食べてもいいんじゃないかぐらいの。
そうですね、
はい、なんですけど、うん、このトウモロコシの原種、これね、実が1本につき10個もないような感じです。
え、
はい、すごくないですか。
もう、
そうなんですよ。だから実が本当に少ないんですね。はい、なんですけど、それを、うん、うん、まあ、現代人ももちろんそうなんですけど、
うん、
まあ、マヤ、アステカの人たちですね、
うん、うん、
その周辺の文明の人たちは、うん、頑張ってこれを作って、これを主食にしてたんですね。
うーん、はい、なる
だからもう品種改良の賜物なんですよ。
すごい、なんかイメージができないですね。
ですよね、はい、まあ、なんですけど、うん、そのまあ、マヤアステカとかですね、あとその少し前にテオティワカンという文明が栄えたんですけど、うんうんうん、
聞いたことあります。
聞いたことありますか。
あります、あります。は
い、でそのテオティワカンだけじゃないんですけど、うん、特にですね、こう雨の神様トラロックっていう、まあ、あっちこっちの壁画に書かれてるんですけど、うんうん、その神様ですね、まあ、トウモロコシ持ってるんですね。
はい、
で、まあ、トウモロコシが大好きすぎて、もう神話にはですね、もうトラロックだけじゃなくていろんな神様がトウモロコシにまつわるエピソードがいっぱいあるんですよ。
は
い、トウモロコシのヒゲから何かを作りましたとか、はい、で当時の人たちトウモロコシが好きすぎて頭をですね、こうヘアスタイルをトウモロコシ型にしてみたりとか、もう本当にみんなトウモロコシ大好きすぎるんですよ。
本当ですか。
そうなんですよ。でもこれはですね、日本人もあまり人のこと言えないというか同じですよね。日本人はトウモロコシじゃなくてお米が大好きすぎて、なのでその神話にもですね、まあ、必ずお米出てきますし、
あ、そうですね、
はい、であと、
はい、
各地の領主とかが、ね、自分の、ね、領地のこう強さを示すのにお金じゃなくてお米で示したりとかね、
こう
何万石とか言ったりするじゃないですか。
あ、そうでしたね。は
い、なので、まあ、それがトウモロコシになったみたいな感じですね。でもね、トウモロコシ大変だったと思います、品種改良するの。はい、めちゃめちゃ交雑しやすいんですよ。はい、交雑っていうのは花粉が飛んできて、いい品種を、
はいはいはい、
せっかく作ってるのにそうじゃない花粉とかが飛んでくると、それが、まあ、台無しになっちゃったりするんですね。トウモロコシってこう生えてるところを想像していて、見たことありますか。
あ、あります、あります、ね、
はい、背が高いじゃないですか。
高いですね。
は
い、
でおしべとめしべがこう お花めばなで分かれてるんですけど、上の方にお花があって、そこから花粉を飛ばすんですね。
うん、
でめばながひげが生えてるじゃないですか。であそこに花粉がつくんですけど、
は
い、めっちゃ花粉飛ばしやすいですよね。
はい、まあそうですね。
はい、でめっちゃ花粉キャッチしやすいですよね。はい、なので交雑しやすいんですよ。
へ、はい、まあね、やりやすいということは、まあ、そういうデメリットもあるということです
ね。そうなんですよ。はい、だから品種改良はですね、アステカ人大変だったと思います。
そうですね。
もう涙ぐましい、ね、努力があったと思いますよ。まあ、そんな感じで、まあ、日本でもですね、こうトウモロコシ、まあ、品種改良とかね、もう今現在でもしてるんですけど、うん、まあ、そうやって交雑が大変なんで、うん、この日本にですね入ってくるトウモロコシの種子は大体アメリカとかですね、うん、ああい こう広いところで花粉とかがこうくっつかないようなこう広い土地を買い取ってから種子を栽培してますね。日本でやったら大変じゃないですか。
ないですよ、
はい、
まずね、
広い土地を用意しないといけないということで、うん、
そう
ですね、はい、なのでトウモロコシですね、もう結構苦労のたわものですよ。
うん、
はい、
なるほど ね、
ですね、もうアステカ人にとってね、うん、もうね、あとテオティワカンの人たちにとって、はい、
うん、
もう大変特別だったんです。はい、これ見てください。これテオティワカンのシンボル、トラロック、はい、トウモロコシ持ってるんですよ。
本当だ、
手に持ってるんですよ。
本当ですね。は
い、手に持ってで、ね、背中にもいっぱい背負ってるんですよ。
本当ですね。
はい、そうなんです。トウモロコシ、
なんか神様には見えないんですけど、
そう、なんかちょっとね、
はい、
ユーモラスな見た目ですよね。
そうですね、
はい、なんですけど、はいはい、ね、こうやってこう
神様なんですね。
そうなんです、はい、目がクリクリで、まあ、歯をむき出しにしてっていう感じですね。
は
い、もうトウモロコシ大好きなこの、はい、アステカの人たちなんですけ ど、
ね、
まあ、今やそんな、ね、トウモロコシがもう世界中でこうやって栽培されてるわけですよ。
そうですね、
はい、すごくないですか。はい、もう食べるだけじゃないですね、人間が食べるだけじゃないんですよ。はい、牛とかですね、まあ、家畜の飼料としてもよく育てられてますし、
うん、
まあ、日本もいっぱい輸入してますね。はい、であと最近では、うん、奈美さん、トウモロコシ、うん、人間や家畜が食べる以外にも活用方法ありますよ。う
ん、え、それって何ですか。は
い、バイオ燃料って聞いたことないですか。
あ、あります、あります。
はい、
あ、そうなんですか。
はい、石油の代わりになるんですね。
あ、はい、いいかも、
ね、すごいですよね。
すごいですね、
トウモロコシ。すごくないですか。
すごいです、はい、すごいです。
であとね、ご存知の方も、ね、うん、多いかもしれないんですけど、うん、いろいろなものを作る素材にもなったりしますね。例えば梱包材とか、まあ、プラスチックの代わりみたいな感じですね。
あ、へえ、はい、
ですので、はい、そうなんです。もうトウモロコシもう本当いろいろなものになるんですね。すごくないですか、そんなトウモロコシ。
なるほど。ということはトウモロコシから言うと、まあそうですね、飼料にもなるし、
はい、
燃料にもなる、
そうそうそう、
バイオ燃料にもなる、
はい、
まあ、紅油っていうのもありますよね。
あ、そうそう、
油もありますよね。
そうそうそう、そう油ですね。
じゃあどれにしようかなってな感じですかね。
どれにしようかな、あ、作りながらこのトウモロコシが実ったら何にしようかなって迷っちゃうみたいな感じですか、う
ん、いやいや、トウモロコシ自身の気持ちになって聞いてみました。
さすがメンタルコーチ、トウモロコシのメンタルまで
、はい、トウモロコシの気持ちで聞いてみました。
なるほど、そうなんですね、はい、はいはい、それはさすがにないと思いますよ。トウモロコシは品種で変わってるんで、
う
ん、なので例えば飼料用のトウモロコシを、あ、自分はやっぱ人間に食べてもらいたいなとかいうふうなことは多分ない
です、ね、あ、なりたいものが決まってるわけですね、
はいはい、もう品種が決まってるんです。
いや、はい、人間ってほら、よくね、はい、私たちの仕事もそうなんですけども、はい、まあ、ゴールを目指していきなさいって、ゴールって何ですか、やりたいことわからないっていう人が結構いらっしゃるんですけどね。
確かに人間は違いますね、うん、人間はこう 何になるって決まってないですし、
そうですね、はい、でそういう場合にちょっとどうしたらいいですかっていうご相談っていうのが結構あるんですよ。
なるほど、
うん、どうしたらいいと思います、
は
い、
何になったらいいかですか、はい、いや、分かんないですね、まあ、自分は農業の面白さをお伝えしたいということでラジオやってますけど、
そうですね、はい、で一番簡単な方法をちょっとお伝えしてるんですけども、はい、まず人っていうのはですね、そのなりたいものを見つけようとするとなかなか見つからないじゃないですか。
あ、確かにそうですね、う
ん、でも逆に、はい、じゃあやりたくないこと、避けたいことは何ですかっ て、 言っていっぱい出てくるんですよ、はい、
あ、そうですね、自分だったら満員電車が嫌いなんですね。
ああ、
はい、
なるほどね、
なんか都会でサラリーマンっていうのはちょっと、はい、苦手ですね。
そういったふうにですね、避けたいことをまず洗い出すんですね。
はあ、はあ、はあ、うん、それはなんか簡単にできそうですね。
あ、できそうなんですよ、避けたいこと山ほど皆さん持ってらっしゃるので
。なるほど、は
い、で一番多いところで言うと、そのお金にまつわる話ですと、はい、ちょっと将来貧乏になりたくないとかね。
あ、そうですね、
はい、でそこで避けたいことが一つ出てきましたよね、うん、はあはあ、だ貧乏になりたくないっていうことを今度はですね、貧乏になりたくないっていうのを正反対で考えてみるんですね。
お金持ちになりたい。
そうそうそうそうそう、そんな感じです、はい、でお金持ちになりたいっていうことはお金が、まあ、ないっていうのが、まあ、前提ですよね。前提というか、
ね、
ないからお金持ちになりたいっていうことですけども、はい、前回もちょっとお話ししたんですけれども、うん、まあ、お金がないっていうのは、うん、お金があるっていう状態とないっていう状態両方作り出すんですね、うん、脳は、
はい、
否定ができないっていうお話をしたと思うんですけども
、なるほど、はい、前をお伺いしたやつですね。
じゃあ、
はい、
どっちやねんっていう感じじゃないですか。
うん、そうですね、
はい、二重拘束に脳が陥るんですけども、
脳が混乱しちゃうわけですね。
そう、混乱するんですよ、うん、でも混乱するぐらいちょっと一度追求してみてください、
はあ、
うん、そして、はい、でもね、やっぱ混乱したままじゃちょっといけないんですけれども、うん、そうしたら一番簡単な方法をしますと、そのなんていうんですかね、自分がいろいろ洗い出した項目がありますよね、うんうん、お金が欲しい、はい、お金がなんとかなんとかって出てきますよね、
はい、
そうした時に自分がこれを満たしている理想の人を見つけるのが一番早いです。
あ、なるほど、まあ、モデルとするもの、お手本となる人。
そうそうそうです、その人をモデリングするっていうのが一番早いですね。
あ、想像しやすいからですか ね、
そうですね。で忠実に自分と置き換えて、うんうんうんうん、その人かのように振る舞うっていう。
ああ、なんかそれだったらなんか出てきそうですね。
そうなんです、うん、それが一番その、まあ、ゴールに向かう、うんうん、まあ、なんていうのか、ストレスなくっていうか、
なるほど、
うん、なんか楽しめてやれるというか。
あ、そうですね、なんかこう、はい、こうしなきゃって言ってなんかしかめつらしてやるんじゃなくて。
そうですね、うん、
なるほど、そうなんですね、うん、いやでもあれですね、こう人間ってこうやってこう何になるかどうなりたいかって、ね、
うん、
こうやってこう自分でこうメンタルをこう管理してっていう感じで、
そうですね、うん、そうですね、
そのまあやり方をこう勉強したりとかしながらなりたいものになっていく。
うん、
トウモロコシと違いますね、人間は。
そうですね、トウモロコシさんのさっき気持ちになったんですけど私は飼料行きとかそういうのはないですね。
そうですね、
はい、
なるほど、はい、
ないですね、
我々人間はトウモロコシよりこうちょっとね、ちょっと複雑 な、
そうです、ね、
はい、生涯を、ね、
うん、
送りますけど、そういう時にこうメンタル の、 そのコントロールの仕方っていうのが役に立つわけですね。
そうですね、忠実にやってみてください。ちょっと
なんかそれできそうな気がしますね。
できそうですよね、
はい、なるほどな、
はい、面白いですよ。
そうですね、はい、というわけですね、まあ、今日はまあトウモロコシということで、はい、まあ、トウモロコシのですね、メンタルの話となんかも飛び出しましたけど、
はい
はい、もうこの後はですね、トウモロコシの、作った時のエピソード、そしてトウモロコシのですね、美味しい食べ方なんかについてお話していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。 はい、というわけでお送りしていますナエラジオ、今日のテーマはトウモロコシをテーマにお話してるんですけど、はい、ナミさん、
すいません、
はい、番組のですね、始まる前の打ち合わせの時にナミさん、トウモロコシをね、なんかうまく言えてないですよね
すいませんそう、保育園の子供たちがね、はい、トウモロコシ言えないんですなかなか、
はい、
あね、トウモコロシとかね、
なんか子供そうですもんね。
そうなんですよ、はい、すいません、
ナミさん、保育園でも、はい、お仕事、子供相手のお仕事もされてるんで、
そうですね、
はいはい、こうそっちの子供に合わせるみたいな感じになっちゃうんです
よ。そうですね、
なるほど、はい、ね、まあ、確かにね、ちょっと言いにくいですもんね、うん、子供がよく苦手とする、はい、ワードみたいなの、はい、ナンバーワンみたいな感じでしょ
うね。そうなんですよ、
ね、うまく言えないよみたいな、
はい、そうなんですよ、いろいろあるんですけどね、もう言えないこといっぱい、
あ、そうでしょうね、はい、それに合わせて話してるとこうやって大人同士の会話に支障をきたすみたいな、
そうそうそう、時々あるんです、すいません。
あ、なるほど、まあ、自分逆ですもんねバーにいると大人としか喋らないんで子供とうまく話せないよみたいな、
あら、あ、なるほど、聞いてください、
はい、まあね、この間キッズナイラジオとかもしましたけど、
そうですね、
はい、まあ、ちょっとね、うん、こう子供相手 のお話は緊張してしまったりするような、まあ、そんな感じですね
本当ですね、またやりたいですね。
そうですね、また夏休みね、は
い、
やりたいですよね、
はい、
まあ、そんな感じでね、まあ、農家バーなんやっていう、ね、バーで働いてるんですけど、まあ、ここのバーでもたまにトウモロコシをですね、はい、出すんですよ。
あ、出すんですか。
はい、そうなんです。
当たったことない。
あ、そうなんです。というのも、うん、農家バーなやで出してるトウモロコシはこの朝どれトウモロコシなんですよ。
あ、はい、
朝どれっていうのは、はい、まあ、私のふるさとのですね、うん、トウモロコシ畑でちぎってすぐに茹でて、うん、でそれを運んできて出すんですよ、う
ん、はい、
はい、全然違うんですよこれは、はい、ま
あ、
トウモロコシって鮮度劣化が激しいんです。
そうなんですか。
はい、そうなんです。
じゃあ取ってすぐ茹でれば、そうですね、鮮度が落ちないってことですか。
そうです、はい、で
カニみたい。
ああ、まあ、ちょっと似てますよね。
ね、浜茹でとかって、はい、関係ないです
ね。あ、でも結構似てると思います。生きの良さっていう意味ではトウモロコシは特別なんですよ。はい、というのも、まあ、私農業をやってた時とか、うん、まあ、新鮮な野菜も当然食べますけど、うん、古い野菜を食べることも当然あるわけですね、うん、まあ、例えばキャベツがいっぺんにたくさん取れて、うん、で出せないキャベツ、出荷できないキャベツを何日かにわたって古くなっても食べますよということはあるんですけど、うん、で、まあ、キャベツだけじゃなくて、まあ、いろんな野菜そうすることあるんですね、
うん、
なんですけど、うん、トウモロコシは絶対にないですね。トウモロコシは
なんでですか。
トウモロコシはですね、その日にすぐ茹でるか、うん、何日か経って茹でるかで全然味が違うんですよ、はい、これはですね、さっきのカニと、そうなんです、カニとそっくりなんです、
はい、そうですね、
生きがいいんですよ、はい、で生きがいい、生きがいいっていうのは栄養を消費するんですね、
はい、
なので
そういうこと、
そういうことなんですよ、うん、はい、トウモロコシが自分で実の中に持ってる栄養を消費するんですよ、
うん、
はい、
うん、
で、まあ、収穫後も栄養を消費するんですね。
あ、
はい、
エネルギーが残ってた方が美味しいってこと。
そうなんですよ、はい、エネルギーイコール糖、
うん、
はい、イコール甘さみたいな、
はい、
はい、で、まあ、それを止めるには、うん、まあ、茹でることなんですね、
うん、
はい、締めるんですよ。
なるほど、
はい、そうすれば鮮度劣化は止まるので、
なるほど、
はい、まあ、美味しさがこう加工するグラフがもう急降下しているのが、うん、まあ、それが横ばいになるんですね、こう茹でた段階で。
へえ、
はい、でそうしておけば一回茹でれば、うん、まあ、次の日とか、うん、まあ、次の日とかでもまあまあ美味しいです。
なるほどね、はい、そうなんですよ。そういうことだったんですね、
はい、
うーん、
で、まあ、取ってすぐに茹でればいいんですけど、
うん、
はい、まあ、そうしたいけど難しいですよね。
いや、なかなかそれはできないですよ、はい、
そうなんですよ。トウモロコシ農家が、うん、ね、ぐつぐつお湯を沸かした状態で次々収穫したのを茹でて、
旗茹でってやつですか。
旗茹で、浜茹でじゃない、浜
旗茹で、
旗茹でしてもいいんですけど、
はい、
めっちゃ高くなりますよっていうことですよね。
なるほどね、手間がね。
そうなんですよ、はい、でもこの美味しさは農家しか知らないですもんね。
知らない、
はい、
今度行っていいですか。
あ、はい、トウモロコシがあるときですね。
旗茹で、
そう、旗茹でしないといけませんね。
はい、
まあ、トウモロコシ農家は、うん、茹でる前にお湯を沸かしますね、
うん、やっぱりそうなんですか。
はい、
そうです、
はい、台所でお湯を沸かして沸いたなっていうときにさあ取りに行こうって言って取ってきて、まあ、畑が近い場合はですよ、
はいはいはいはい、
で茹でます。もう取ってから茹でるまでの時間をめちゃめちゃ短くしたいんですよ。
へえ、はい、いや、知らなかった、
はい、もう、だからね、これを食べたことない人は本当に本当のトウモロコシの味ってわからないと思います。
わからない。
トウモロコシ本当特別です。
へー、うん、
で、まあ、事前の策として、うん、まあ、あのスーパーとかでは入荷した時点で氷水につけるんですね。茹でられないじゃないですか、うん、スーパーで、はい、氷水につけてその締めるっていうような、うん、まあ、茹でたのと似た効果がありますね、
はい、あ、そうなんですか、
はい、まあ、それでも、まあ、ちょっと遅いですけどね、はい、もうスーパーに入荷した時点で何日か経ってるんで。
そうですよね、はい、
でスーパーで、ですね、働いたことある人、あの野菜売り場の人たちはみんな知ってるんですけど、あのスーパーに入荷したトウモロコシ、トラックから降りてきたトウモロコシの箱、うんうん、段ボール箱を触るとほんのりあったかいです、
うん、へー、はい、朝ゆでじゃない、朝どり、
はい、はい、朝どれじゃないですよ、その取れてその、スーパーに到着するまでの間にエネルギーが消費されて、そしてそのエネルギーが多分熱になってるんですよ、はい、
トラックの熱じゃなくて、
トラックの熱じゃないんです、トウモロコシが自分で体温かのように消費してるんですよ、エネルギーを消費してるんです、あったかいんですよトウモロコシの箱、だからこれは逆に農家は知らないです。
はあ、素晴らしい、はい、
なんか出荷しちゃってるんでわからないんで、
生きてるんですね、
生きてるんですよ、もうトウモロコシだけ特別ですね、まあ、はい、まあ、どの野菜も鮮度は大事ですけどね、はい、
そういうこと
なん
ですね、
そうなんですよ、でもうどうしてもその朝どれのその日のうちに茹でるトウモロコシっていうのを、まあ、私もですね、こう皆さんに食べてもらいたいなということで、うんうん、あの頑張ってあの、まあ、野菜売り場で働いてた時ですね、
うん、
朝どれトウモロコシを売ってたこともあるんですよ、普通のトウモロコシが1本100円くらいに対して朝どれトウモロコシが、まあ、コストはかかるんですけど、
うん、
150円とかで売ってたんですね、
はい、
まあ、ね、入荷とかちょっと難しかったですけど、
うん、
はい、どっち買います？
100円
ですよね、そうなんですよ、そうなんです、みんな知らないんで、朝どれですよとか言われても、
うん、
ね、まあ、まあ、とは言っても普通のも美味しいしみたいな感じで100円のを買うんですよ、
朝どれ今日買ってきましたから、
あ、ですよね、はい、まあ、これがですね、まあ、トウモロコシの産地に暮らしているメリットですね、
そうですね、
はい、朝どれ食べましょう、うん、ね、うん、食べれるならですね、
食べれるなら、はい、はい、
もうそんな感じでこう結構皆さん知らないので、こう1本100円の大体の皆さん買っていくんですね、
う
ん、
そうですね、
で売れ残るんですよ、で、うん、次の日になったら朝どれトウモロコシのメリットがもう台無しなんですね、
うん、
なので、うん、もう仕方ないのでトウモロコシを朝どれトウモロコシ120円に値下げして売ってたんですよ、
へえ、
はい、なんですけど、うん、なかなか皆さん20円安いからということで普通のトウモロコシを買っていくんですよ ね、
あ、
結構知らないんで、
うん、
なのでね、食べてもらいたいんですけどね、
うんうんうんうん、
朝どれの美味しさ、
でも、
で結構ですね、まあ、皆さんこう、まあ、知らないんで仕方がない部分もあるんですけど、
うん、
こういうふうに聞かれるんですよ、
うん、
あの、あ、ちょっと店員さん、うん、この朝どれトウモロコシって何日くらい持つのって、
うん、
え、うん、えって思うんですよ
なるほど、
そうです
よ、だって知らないからね、
そうなんですよ、もうこう、ね、こう一人一人に説明できればいいんですけど、ね、このナエラジオを一人一人に聞かせるわけにはいかないんで、
うん、
もうへなへなってなるんですよね、
うん、
え、どういうことですかって言ったら、いや今日は食べないから何日か後かに食べるからって言ったら、うん、じゃあもう今日は買わない方がいいですよって言ってましたね、
あ、
はい、
なるほどね、
はい、明日も明後日もこれ売りますからって、
うん、
はい、今日は違うのを買って、
うん、
そして食べる日にこれ買ってくださいよって、
う
ん、
そうね、生きてるトウモロコシの説明もなかなか難しいですね、
そうなんですよ、そうなんですね、ね、新しいのがいいよって言ってもまさかトウモロコシほどね、っていうのは多分皆さんちょっとイメージしづらいじゃないですか、知らなかったです、そうなんですよ、まあ、知らないですね、
うん、
だからね、これはあの朝どれトウモロコシの魅力を知らない人と話してると、
うんうんうん、
なんかねこう不思議な感じになるんですよ、
うんうんうん、そうでしょうね、は
い、
で
どんな感じになるかというと、
うんうん、
あのシーチキンしか食べたことない人とマグロの話をしているような気持ちですよ、
わかります、ごめんなさい
かります
ちょっとそれどうよって感じですよね、
いやいやいや、あのそういう感覚になるんですよトウモロコシを作ったり売ったりどっちもねこうしてきたと、
うんうんうん、
してくるとそう思うんですよ、ね、トウモロコシ美味しいですよねって言って、あ、ね、美味しいですよねって、
うんうん、
ね、あの屋台で食べる焼きもろこしとか美味しいですよねとか、
うん、
まあ、あれも美味しいですけど、
うん、
あ、そうじゃないなって感じですね、
うん、
はい、ね、
もう真のうまさというか、
そう、
ね、エネルギーごと食べる野菜ですね、
そうなんですよ、はい、もう
素晴らしい、はい、
エネルギーを余すことなく、食べてもらいたいなって、
うん、なる
ほど、はい、っていうふうにね思うわけですよ、トウモロコシを作ってると、うん、
素晴らしい、
はい、
うん、あれですか、自分でも作ってたんですか、
あ、はい、作ってましたね、はい、トウモロコシ作ってましたね、
あ、作るのは難しかったですか、
まあ、割とトウモロコシって強いんで、
うんうんうん、
あの大失敗っていうのはあんまりなかったんですけど、
うん、
虫が来ることが ですね、はい、がまあ難しかったですね、はい、まあ、これはですね、うん、何が難しいというと、まあ、いろんな虫が来るんですけど、
うんうん、
防除のタイミングが重要なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、だからその、まあ、薬剤とかで防除ってやったら虫を駆除するんですけど、まあ、それのタイミングがちょうどいい時にしないと早かったらダメなんですね、うんうん、
あ、
はい、まだ虫いないんで、
やっぱ難しいですね、
はい、で今度遅かったら、うん、もう虫にやられた後なんで、うん、だから難しいですね、
うん、
はい、あとは、うん、まあ、そうですね、カラスが来ることですね、
うん、
トウモロコシ美味しいんで、いろんな動物に、
やっぱり知ってるんだ、
知ってるんですよ、でカラス目ざといんですよ、
わかる気がする、
はい、もう上空からですね、もう見てるんですよ、
うん、はい、匂いがするのかな、見えるのかな、
見える方じゃないかなと思いますね、はい、まあ、カラスだけじゃないんですけど、鳥って結構遠くから見てて、うん、トラクターで幸運してたりしていると、うん、もうその後にこうピューってやってくるんですね、虫が土から出てくるんで、
あ、なるほど、
はい、で種まきするとやってくるんですよ、
賢いね、
そうなんですよ、もう、うん、そういう動物とのね、バトルですよ、農業やってると、
そうですよね、はい、大変ですね、
はい、そうなんです、
うん、
はい、まあ、あとは、まあ、それだけじゃなくて、まあ、イタチ類とかもですね、
うん、
はい、ああいったのも、まあ、トウモロコシ食べに来ますね、
たまにちょんちょんって頭を切ってるトウモロコシ畑あるんですけど、 あれなんですか、
はい、あれはですね、あれが雄花ですね、はい、おしべ であそこから花粉が出るんですけど、うん、花粉を飛ばした後はあれいらないんですね、
あ、そうなんだ、はい、だから切ってる、
そうなんですよ、
あ、なるほど、
はい、あ、すごいいい質問、
いや、なんでかなって、
すごい観察されてますね、
そうなんです、トウモロコシ好きだから
、はい、あそこに結構虫が来やすいんで、まあ、役目を終えたらもうそこ切ってしまった方が虫が来なくていいねみたいな、
あ、そういう意味ですね、
はい、そうなんです、であれはでも結構タイミングを見るのが、まあ、ベテランさんは別かもしれないんですけど、うん、まあ、私にとってもちょっと難しかったんで、
うん、
なので、まあ、あれはまあちょっとテクがいるかなみたいな、
あ、なるほど、
はい、そんな感じでしたね、
深いな、
はい、
深い、
まあ、そんなトウモロコシ、
はい、
なんかこうついついね、はい、特別な野菜なんで、はい、今日暑くなってしまいましたけど、はい、あ、もう時間が、はい、もう足りなくなってきました、
はい、
トウモロコシ、あ、にね、来週もすればよかったかな、トウモロコシ、
はい、いいかもしれない、はい、
すみません、もうついついね、トウモロコシ熱くなっちゃいました、はいはい、でもそろそろお別れの時間ですね、
はい、
はい、ではですね、はい、もう今日はですね、トウモロコシについてお話してきましたけど、ナミ、はい、さんいかがでしたでしょうか、はい、今日のトウモロコシ、
とても楽しかったです、
ありがとうございます、
はい
はい、はい、それではですね、今日はトウモロコシをテーマにお話してきました、
はい、
はい、それではですね、来週はですね、はい、うん、これも今が旬ですね、うん、枝豆についてお話していきたいと思います、う
ん、楽しみです、
楽しみですね、
はい
はい、はい、来週も楽しみにしてくださいね、
はい、
はい、それでは今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹と
アシスタントパーソナリティの梅野奈美です、
はい、皆さんありがとうございました、この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください、それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう、バイバーイ、
バイバーイ、con tu chalina colora, déjate pa' allá.